101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は父の日だそうですね。アメリカで始まって日本に渡ってきたというこの父の日、6月第3週の日曜日ということですけれど、日本だけではなくてカナダ、イギリス、フランス、それからアジアの諸国でも今日はお父さんおめでとうとかお父さんありがとうとかいうような会話が交わされている日だと思います。オーストリアは6月の第2日曜日やそうですし、台湾では8月8日って決まった日にやってらっしゃるようですね。いずれにしても、まあ、父の日というのは世界中いろいろなところにあるみたいですが、日本でも盛んに皆さんお父さんとプレゼントの交換などをなさるんでしょうけれど、プレゼントもいいけれど、まあ、今日はぜひお父さんとお話をしていただきたいなと僕は個人的に思ってるんですけれど。さて、アジサイの綺麗な季節になりました。宿川公園は赤、白、紫の鮮やかなアジサイで彩られています。今日は宿川包みをぐーっと下って川添町の郷土資料館に来ています。今日の目的は西宮で活躍する西宮歴史調査団というグループの活動について詳しく知りたいと私は思ってるんです。実は私が担当しているこの番組も西宮の歴史と文化に触れて、そして西宮の魅力を探し出そう、探り出そうという趣旨で始めましたが、もう16年も続けてきました。同じ思いで地道な活動をしていらっしゃる方が他にも大勢いらっしゃるということが分かったんです。それが西宮歴史調査団というグループなんですね。市民の自発的なグループで、歴史に関するさまざまな疑問やら興味について専門的に勉強しようと、それから実際に西宮の歴史を自分の目で、あるいは体で確かめるという活動を続けていらっしゃる。それを記録に残したり、出来上がった成果を市民の皆さんに伝えるというふうな活動もしていらっしゃる。まずはこの活動を発案された郷土資料館の氷谷係長さんにお話を聞いて、皆さんにもお伝えしていきたいなと思っているわけです。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
今申し上げましたような趣旨で、今日は歴史調査団のことを詳しく知りたいなと思ってやってまいりました。ちょっとお話を聞かせていただけますか。
はい。西宮歴史調査団というのが、平成18年度からスタートした。
18年度、か、随分なります、
はい、そうですね、もう13年ぐらいになるんですけれど、
ね、私の放送が始まったのとあまり変わらんぐらい昔からやってらっしゃるわけですね。
はい。はこの活動がですね、一応通称西宮歴史調査団なんですが、文化財調査ボランティア事業ということでうちの課では位置づけされています。
文化財を調査するボランティアのグループ。
はい、そうです、はい、今はですね、今年度はですね、30名の市民の方が登録いただいて活動していただいています。
そうですか、30人いらっしゃる。
はい。
年代とかそんなのはどんなんでしょうね。
はい、こちらのグループ今4つに分かれて活動しているんですけれども、
はい、
1つは橋梁、いわゆる橋ですね。
橋
を調べる班。
川に渡ってる橋。
そうです、
はいはい、
この橋梁、橋を調査する橋梁班。
ほう、あれも文化財として、
はい、
西宮にはどんな橋があるかということをつぶさに考えようという、はい、
そうですね。
へえ、全ての川に全ての橋、すごい数になると思います。
そうですね、 ですので一応あの名盤ですね、あの、うん、橋に名前がついているものに限って一応全部調べるということ
にしています。あれ、ついてない橋もあるんですか？
はい、ありますね。はい、あの、こちらの橋梁班がスタートした時は新堀川に架かる橋を調査されたんですけれども、うん、本当に個人の畑に行くために架かってる橋とか、そういうのもありまして、そういうのは今回は除いて、まあ名前が書いてある橋に限って今は調査をしている形です。
そういう橋の班がある。それから
ですね、神社にある石造物を調査する班。
神社の石造物、はい、はい、いっぱいありますね。
そうですね、鳥居があったり玉垣があったり、はい、灯籠があったり狛犬があったり。
そうか、仏さんだけじゃなくて、はい、玉垣とかあんなも石造物ですね。
そうですね。
あ、お宮さんにどんな石で作ったものがあるかということを全部調べようという。
そうです。
すごいな。
それを見ますと、あの、年代がわかる。
なるほど。
いつ建てられたかわかりますよね。
なるほど。
で、だとどういう人が建てたか、
は
あ、そういうことを中には石工さんが書いてあったりするものもあるので、はあ、いろんな情報がいっぱいあるので、それを一つ一つ調査していく。
お宮さん行ってもあんまりそんな、あそこにあんなものがあるというのは見てるでしょうけど、はあ、詳しく見てないですもんね。
そうですね、はい、で、はあ、そういう石造物を調査する班がありまして、はい、あとはですね、古文書。
古文書、
はい、古いですね。
これは難しいやろな。
文字ですね、はい。
西宮にはいろいろ古い書物って言いますか、はい、あの書類が残ってる、はい、それを、
はい、あの当館で所蔵しております、はい、西宮町、今 の、 あの西宮神社から東側に伸びる本町あたりが、はい、まあ、旧の西宮町と言われるとこなんですが、はい、その西宮町の収支人別帳というものを一つ一つ調査しています。
人別帳と言ったら戸籍みたいなもので、
そうですね、
今で言う、
はい、江戸時代はキリスト教が禁止されていたので、皆さんどこかのお寺に所属していると、で、どこのお寺に誰が所属しているのかって書いた帳面なので、すなわち戸籍のようなものが、情報が入っているという資料になります。
だいぶ残ってるんですか？
そうですね、500冊ぐらい残っていまして、これを一点一点調べているのが古文書班の活動になります。
だけどあんなん読むのも難しいですよ。
そうですね、
まず読むことから始めないか。
はい、その難しい文字を皆さんが一個一個ですね、市民の方が調査しておられます。
読めたらいろんなことが分かってくるんでしょうね、あの表面から。
はい、そうですね、いろんな情報が、うん、はい、分かります。
そういう班がある、はい、
もう一つは竜度水班。これなかなか、
なんです
か？いわゆるドラゴンの竜っていう字に、
はい、
あの息を吐くとかの吐く、
吐く、
はい、で、竜度水、水、
水、
竜が吐く水と書いて竜度水っていうのがあるんです。
これは何のこっちゃ。
これですね、あの江戸時代からあの近代ですね、明治頃にかけてよく使われていた消防用の、設備といいますか、
手押しポンプみたいな、
ビッ
コンバッコンするやつ。
そうです、はい、
はいはい、時々映画で見たりなんかしますけども、あんな現物あるんですか？
はい、それがね、あの郷土資料館の塩城資料にもあるんですけども、はい、市内にいくつかそういう流動水が残ってるんです。
へえ、その場所を聞くだけでも面白そうですね。そう、
あのきっかけ自体は神戸女学院なんです。
あら、
神戸女学院が指定された時に、はい、あの消防訓練されたんです、
はい、
そしたらその時に多分昭和初期の頃ですね、あそこ昭和8年に建った建物なので、はい、その頃に作ったすごい可愛らしい赤い流動水がその時に登場したんです、
うん、
でそれで、あ、こんなものが残ってるんだったら市内どっかあるんじゃないかと調査したらどうかなっていうことで、実はスタートしたのがこの流動水班。
もう神戸女学院もそうやけど楽しい企画されますな。ね、大抵やったら今時のようにホースで放水訓練とかあるんでしょうけども、はいはい、その時にそういう骨董物を出してこられたっていう。
多分立った時から大事にしようというその気持ちがこれに表れてるってことで多分出されたんだと思うんです
よ。そうでしょうね、あの建物古いけれども立派な建物、はい、みんなで大事にせないかん、はい、そのことと同じ考え方ということですね。
そうですね、 でこの、まあ、4つのグループで、まあ、活動してるんですけども、うん、
はい、
まあ、これあのきっかけといいますか、
はい、
あのなぜこの
そうそうそれです
活動を始めたかといいますと、はい、あのまずですね、あの今うちのスタッフすごくたくさんいるんですけども、当時あのまだ5人ぐらい、あの正規の学芸員が2名で、
はい、
その他食卓の学芸員が、まあ、4名
なる
6人の体制 で、うん、でこういろんな市民の方から、
はい、
例えばさっき言ったような橋梁、橋の名前がちょっと変わってるのがあるんだけれども、あの橋の名前の由来なにとか、
はい、
そんなその橋があることさえも知らないじゃないですか答えられない
で、ね、
あそこのなんかなんか道の筋に、うん、なんか文字が書いてある石造物あるんだけど、うん、あれなんですかとか、
うん、
そういうお問い合わせに全く答えられない、わからない、でそういうこういわゆる指定されていない、でも西宮の歴史を語る上で大事なものが知らない、わからない、でこのスタッフではやりきれないなと、で歴史に関心ある市民はたくさんいるのに、これうまくこうコラボしたらなんかできるんちゃうかなということで、まあ歴史を学ぶためのいろんな手法を紹介する、まあ、講座を何回かさせていただいて、そこから、まあ、市民の方を募って、
はい、
で、最初はですね、先ほど言った4つのグループに加えて、うん、お地蔵さん、
ね、
地蔵を調査する地蔵班っていうものと、
ほうほうほうほう、
あとですね、あの街道、
街道、
はい、あの読みは西国街道とか、中国街道とかいろんな古い街道が通ってるんですけども、
そうですね、
そういう街道を調べる班というので、うん、初め4つのグループで、まあ、スタートして、で、まあ、活動が終わって今の新しい班とこう入れ替わって今も4つの班で活動しているという形です。
街道班、
はい、
それはもう今はないわけですか？初めにあった、
そうですね、18年度のスタートした時にあった班です、
はい、で、まあ、西国街道とか中国街道とか、はいはい、そういう西宮を通る大きな街道について詳しく調べようと、
はい、
実際歩かれたりするわけですね。
そうです、それもさーっと歩くのではなくて、
うん、
あのその近く順番に何かをないかなっていうのを探りながら順番に調査していただけました。
この街道のこの地区ではどんなことがあったんやろういうようなことを、
そうですね、
切り持って探し持ってですね、
もちろん道標なんかも調査しながら順番に地域の方にお話を聞きながら調査していくというのをさせていただきました、
うん、へえ、そうですか、そんな班が初めはあったんですね、はい、その班が今はもう一定の到達点に達したということですか？
そうですね、大きな街道の調査が終わりましたので、
はい、
それで、まあ、あの調査が終了したので解散という形で、うん、あの新しいテーマで活動を始めたという形
で、今はどんな班が増えたんですか？
今が新しく増えたのが古文書班と流土水班が追加されています。
なるほどなるほど。
石造物班はその前は、うん、あの最初の時は寺院墓地班という名前で初めはスタートしたんですが、それが、まあ、あの主に石仏を調査する班だったので、
はい、
じゃ あのそのまま石を生かして石造物班に名前を変えて活動を続けているという形になります。
ね、今4つの班で活動なさる、
はい、
人数は全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、今年度は30人なんですが、始めた当初は12名でスタートしました。
そうですか、
はい、
で4つの班それぞれ活動をされるのは1週間に一遍とか決まってるんですか？
あ、そうですね、あのテーマによって行く頻度とか、うん、あの場所も違いますので、うん、あの班活動はそれぞれの班によって頻度が違うんですけれども、
はいはい、
まあ、一応西宮歴史調査団という一つのグループで活動してますので、はい、月に一度はみんなで集まろう。
あ、なるほど、月例会があるわけですね、は
い、ということで毎月第2土曜日の午前中に京都資料館に集まっていただいています、
はい、まあ、今おっしゃったように勉強することと、まあ、いろんな知識を得たい、
はい、
それからそのことを通じて西宮をよく分かりたいというようなことが皆さんの頭の中にあるんだと思いますが、
はい、
具体的にその活動っていうのはどんなことをされるの？例えば古文書班やったら、まあ、ここの収蔵庫にある古文書、
はい、
古いもんから順番にとかいろいろお持ち出しになってそれの読み方を勉強するとか、そのことによって何が書いてあるかが分かってくる、この地区にはこんなことがあったんやないことまで分かってくる、な、想像ですよ、これは僕の想像だけど、そのいきなり 古文書見せられても読めないじゃないですか。
それがですね、はい、うちはスパルタでして、はい、そういう予行演習といいますか、うん、養成講座なしなんです、いきなりなんです。
厳しいです。
もともとですね、先ほど の18年度に助産卵立ち上げる前に、
はい、一番最初、ま
あ、はい、簡単なその歴史研究の方法、手法を紹介する講座っていうのをやったんですね。はいはい、でなんですけども、その講座に参加した人が全て助産卵に移行したわけではなくて、単発の講座だったので、うん、はい、まあ、こういうやり方がありますよとだけはお知らせしていたんです
けど。どんな方法ありますか。
まずは拓本。
は
い、石造物読もうと思うと、はい、文字結構読めないことが多かったりするんですね。
はい、
場所によったら光の加減だったり、はい、いろんな条件で読めないことがあるので、そう、実際に拓本を取って、その情報でもって文字を読むと。
拓本の取り方から教えてもら
います。そうなんです、はい、これはですね、ちゃんとした外部の先生を呼んできまして、
その
拓本を取ることの意義をちゃんと教えて、お伝えいただいて、
道しるべにしても、はい、なるほどね。
で実際に実演ということで、この時は西宮神社に行って、うん、あそこにある灯籠とかの、
はいはい、
拓本を取らせていただいて、
そうですか。
でそれで持って帰ってきて、うん、で実際に取れた拓本を見ながら、うん、文字こういうふうに読めますよねっていう、で先生が取った分とその時参加してくださった方と取って比べたら、もう明らかに違う。やっぱり技術もいるし、ただこうやって読める見ると、うん、文字が浮き上がってきて、うん、現地では見れないけれども、うん、読めるようになりますよというような講座をさせていただいたり。で
先ほどおっしゃった街道の班なんかやったら、はい、いろんなお話も聞いて回ったというようなことでしょ、はい、それはいわゆる聞き取り調査。
そうですね。
それはどんなふうにされるんですか。
はい、そうですね。これは私が専門の民族がよくやる調査方法なんですけれども、はい、実際にそのお話を聞くんですが、はい、この大事なところはどういうふうにお話を聞くかっていう、そこのコツですね。そのお話をちょっとさせていただいて、単純に話聞くわけではなくて、はい、もちろんそういうこう話をしてくださる方を伝承者っていうふうに言うんですけど、
伝承者、
はい、その方から自分が知りたい情報をいかに聞き出すかというような講座をその時にさせていただいて、
いやそれ僕も受けたい。
いや前田さんは大丈夫だと思います。
いやいや、この番組やるのに役に立つやろうと思います。あ、そういう勉強の仕方があるわけです、
はい、そうですね。その時は参加者にお正月のことをお互いに聞き取りしていただくっていうのを実習でやっていただきました。
テーマを決めて、
はい、
でこの地方ではどんなお正月しますっていうようなことを聞きに行く。
そうですね。
その聞き方がも
う、そうですね、まずどういうことを聞くのかっていう項目の立て方であったり、はい、で聞くことにあたって誘導はしちゃいけないんです。
誘導はいけない。
いけないんです。
なるほど、はいはい、
でただ刺激はしなきゃいけない。
刺激
なんかそこから連想してその答えにたどれるようなものはこう出さなきゃいけない。
話したくなるような聞き方。
そうですね、
はい、これは大事なの、は
い、そういったことをですね、実際にその時に実習でやっていただきました、う
ん、
ね、
無理に言わしたらあかんで、
はい、
しゃべりとなるようにしてやっていうなことを、
ね、これはなかなか難しい。
そうですね、
はい、あとはどういう伝承者に話を聞きに行けばいいかっていうようなこともお話しさせてい
ただ
きました
。それでまあポイントを控えて、はい、帰ってくるというのが聞き取り調査ですね。実際にね、石造物なんかの範囲やったら、はい、大きさとか、はい、長さとか、はい、高さとか、はい、いろいろありますよ、はい、なメモして帰るわけですか。
そうなんです。今日も用意してるこの野鳥と言われるちょっと細い
小さな手帳、
はい、あるんです。
10センチぐらいの高さの手帳がありますね、はいはい、
この中に、はい、
これをみんなが持ってる、
持って行ってですね、実は方眼が切ってあるんですね、
う
ん、
中は方眼になってる、
はいはいはい、ですのでここにスケッチ撮
ったり図面が描
けるようになってる、はい、描けるようになってるんです、
はいはいはい、
で実際に現地で行ってスケッチしていただいて、そこに寸法を書き込んでいただいて、
じゃあメジャーを当てて、
そうですそうです、
横10センチ、はい、高さが5センチ、はい、いったことを、
はい、
実際にその方眼の上に書いてくる、はいはい、
で持って帰ってきて、別途こちらにカードがあるんですけども、
カードが、
はい、それを書いていただくという作業、
はい、どこそこの何という石造物はこんな大きさでこんな色やったり、はい、なことを全部書き込む、はいはい、それずっと合わせた本になりますな、は
い、そう、それですでに2つ報告書出てる
んです。いやいや本ができました。
はい、本が出てるんです。
なんとなんとできました。
はい、一つはですね、はい、先ほど寺院墓地班が調査した兜山88箇所という本が出て
る。はいはい、88箇所全部調べましたか。
はい、
へえ、あれ大変でしょう。
そうですね、私もう多分88回は行ってないと思うんですけども、
はい、
多分でも50回近くは行ってるんじゃないかと思います。
あれ実際88あるんですね。
はい、88以上あります。
以上あります。
はい、
余分にある。
余分にあります。
でそれがどこそこの何というお寺のもんやということが全部決められてますな、はい、書いてありますね、
は
い、
あの四国の88箇所に決まったお寺がありますので、ね、そのお寺に収められているご本尊の石仏と横に弘法大師の座像がセットで大体置かれているので、はいはいはいはい、その両方を調査させていただきました。
なるほど。これはもう写真でパチンと撮ってきてそれを載せるようなことじゃなくて、
そうですね、
実際に測ったり、はい、触ったりしてこられたわけですね、
はい、そうですね、は
い、でどこのお寺のもんやとか、はい、全部調べてこられた。
全部調べました。
でそれをまとめて本になさったのがここから出たわけですね、
はいはい、そうですね、はい、一部500円で販売させていただいてまして、ね、これ好評だったので販売したやつ全部売り切れて増版した、はあ、
そうでしょうね、はい、実際兜山に88箇所あるいう話は聞くことがあります。で知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、実際に行ったことはないという人の方が多いでしょうし、はい、実際どんなもんやろうということを想像してもわからないわけですから、その本を見たら全部わかる。
そうですね、はい、写真と名文何書いてるか全部書いてますので。
あ、そうなるほどね。これはさ、けど大した調査でしたが、どれぐらい時間かかったんですか。
これは丸
3年かかりましたか、はい、
その後もう一つ出たのが地蔵、西宮の地蔵という本です。
そうそうそう、はい、西宮の児童、僕もあの本持たせてもろてますけど、はい、あれもすごいですね。
そうですね、市内200箇所以上の児童さん調査してまとめた本ですので、はい、これも7年ぐらいかかって調査してます。
あれ、あの自分の近所にあるのは分かってますけど、はい、全然知らない町の町の児童さんがどこにあるやろなんていうのは、はい、全く分からんわけでしょ。
分からないですね。
どっからどう調べたんですか、
はい、そうですね、あの最初は本当にあの市民の方お一人とうちの嘱託の学芸員2人で市内を順番に回って本町から始めスタートさせ
ます。本町からスタート、はい、はい、
でもうともかくですね、あのこれは路傍の地蔵さんを調べるということだったので、うんうん、西宮のですねありとあらゆる道を歩き回って探していくと
で地図の中に塗りつぶしていくわけです。
そうです、そうです、まさにそうおっしゃる通り で最初は2人だったので順番に本町から塗りつぶしていったんですけど、人数が増えてきて、あのそれぞれ見つけてくるグループと、はい、実際にそれを細かく調査するグループに分かれて、でそれで聞き取りするグループみたいな感じで、
聞き取りもありますね、はい、ご近所でお世話なさってる方、
それ探すの一番大変なんです。だって普段いないですからね。お地蔵さんはいてもお祭りされてる方に出会うことなかなか難し
いですね。
だから近くのね、あのご近所に順番に
聞いて、お地蔵さんの近くの人に聞かなきゃ、
はい、順番にあのピンポン鳴らして、あのお地蔵さんのこと教えてくださいって回って、それでね215箇所だったかなぐらいのお地蔵さん調べてきてるんです。
でいつ頃にできたもんやとか、どなたが寄進されたもんとか、はい、お世話はどなたがとか、はい、お祭りはどんな風にとかいうこと全部調べられたわけですね。 そうなんです。そして一冊の本になった、は
い。なぜ大変だかというと、地蔵盆の日重なってるから大変なんです。
え、
地蔵盆8月23、24じゃないですか、
はいはいはい、
そしたら同時に同じとこいろんな市内いろんなところでやってるじゃないですか。なんか1年ではとても、ね、調査できない。
なるほどな。そうか、地蔵盆については特別に調べはった。
そうです。
だからその日にはまあよう回っても10件ぐらいとかなるわけです。へえ、それで何年かかかってそれができたっていうね。あの本もすぎや貴重なもんなんです。
あ、ですので、あの調査した後に亡くなってしまったお地蔵さんがいたらちゃんと皆さん教えてくださいます、うんうん、だから最初は調べてもわからなかったものが、うんうん、もうあのこちらに情報が自然と集まってくるようになりました
なるほどね。まあそうやけど、調べてはることが橋とか88箇所のお地蔵さんとか、それから、神社の石像物なんていうものは、まあいわば兜山のあれはちょっと別として、本当に日常何の気なしに使っている、あるいは見かけているものを改めて調べるということですから、まあ大変な努力がいりますな。
そうですね。
それを郷土資料館の職員の学芸員専門家の方々はそばで見てるだけですか。
あの最初の頃は一緒にもちろん調査に
やって、
先あの養成講座なしなので、
はい、
いきなり行ってはそこの現地で説明しながら調査の方法を言いながら一緒に調査する。
あ、これはまた面白いユニークなやり方ですね、はい、 まあ、それはある種自信にもなると思いますわね。実際何も知らなかったけど専門家と一緒にやったら分かってきた、一つずつ覚えていくわけでしょうから、とてもまあそれは自信になっていくでしょうけど。で今は何にどんなふうにされてるんですか。もう調査団、
はい、もう石動物班に至っては、調査、市民の方だけが現地行って調べてカードに書いて写真も撮ってこちらに提出されるという形になっています。
すごいな、まあ、そういうふうに発展成長してこられた、熟練してこられたわけですけれど、まあ、やっぱり根気がいることやと思います。しんどかった時もあるやろし、やめたろかなと思ったこともあるやないかなと。
そうですね、その辺は実際に調査団の方に聞いていただいて、が分かると思うんですけれども、
本当に
地味な作業ですので、
本当に地味なことですよ、
ただその一つ一つの積み上げが、新たな成果、今まで知られていなかった西宮の歴史にスポットが当たっていきますので、非常に大切な活動だと思っています。
僕もそう思いますね。僕もこの番組やっててね、まあ、なんか昔のことを調べては喋ったり、専門の人に聞いたり、そのお話聞かせていただいたり、あるいはまあ今日の近代的な文化についても、芸術とかね、そういうものについても先進の方々にお伺いしたり、お話ししてもらって伝えたりしてますけども、まあこれあんまり生活に役に立つことないなと思ってはる方もいらっしゃるかもしれない。だけど実際今自分が住んでいる西宮がどんな風に成り立ってきたのか、どんな道を歩いてきたのか、それからどこでどんな人がどんな苦労をなさったのか、そのことに思いを寄せるということもね、大事なことやと思うんですよ。そう思って今番組続けてますけど似たような気持ちやろなと思いますね。
そうですね、一つ一つ今まで調査されてないものを発見していくっていうことも一つは楽しみかなと、それが続けていただけてるのかなと。今まだ4名の方が18年度からずっと続けてくださってる方が、
続けてる、
はい、
すごいな。その人のお話聞きたいなと思いますけど、はい、まあ、今4つの班に分かれてるとおっしゃいましたが、はい、それぞれの班でどんな活動を実際してらっしゃるのか、はい、どんな思いでなさってるのかということを、これから後、まあ、来週からでも機会があればね、お会いしてお話聞かせていただけたら嬉しいです。
ぜひお願いいたします、
ね、はい、なんとかその仲立ちをしてください、ね、
わかりました、
はい、ぜひお話を直に聞きたいなと思います。それからまたそういう指導をなさっている専門家の学芸員の方もそれなりにやっぱり苦労があると思いますし、自分の思いね、このことについて活動、調査団の活動というものについてこんなことを期待してるねんというようなこともあるかもしれません、そんなお話も聞きたいなと思いますし、おそらく市民の皆さんに直にね、その活動が目に触れたことはないと思うんですよ、だからそういう様子をぜひぜひ市民の皆さんにもお知らせしてね、これから応援していただきたいなという気
も、ね、本当にそうですね、
しますね、
同じ市民の方がすごい頑張ってくださってるの で、
そ、
で、
ね、
それを、お知らせいただけるとありがたいです。
いや本当に私の方こそありがたいなと思いますので、ぜひこれから先そういうお話を聞かせていただけるように、兵太さん一つお世話願います。
よろしくお願いいたします。
今日は兵太さんに西宮歴史調査団というグループの活動について詳しくお話を聞きました。そしてこれから先はその調査団の方が実際にやってらっしゃることを直接お伺いできるようなことができたらなと思っておりますので、皆さんもどうぞお楽しみにお待ちくださいませ。兵太さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。